種まき、そして先週は坂口神学生がお話をしてくださったんですが、毒麦の例えが福音書でした。そして今日のからし種とパン種の例え話と続きます。これらの例え話、ここにずらっとこう出ているわけですが、イエス様が一挙にまくし立ててこれを全部例え話を話したというよりも、この福音書を書いたマタイが例え話だけこうギュッとまとめてですね、ここに編集をしたのでありましょう。例え話を用いて話すという手法は簡単なようでとっても難しいです。例えで語れるっていうのは、これはもうそのこと自体そのものをよく精通していないとできないからであります。物事を詳しく分かっていないと、それを的確に簡単な言葉でストーリー仕立てにすることはできません。そしてイエス様の例え話に限らないんですが、例え話というのは、言葉は平易で分かりやすいけど、伝えようとしているメッセージはとても深いんですよね。それが例え話の特徴と言ってもいいでしょう。さて今日の例え話なんですが、これすべて天の国の例え話でございます。さらに付け加えるならば、今日のところのその前に出ております、先週の日課だった毒麦の例えも天の国の例えになっているんですね。ですから今日の、説教の主題といいますか、これは説教題にも書いたように天の国なんであります。イエス様はこの例え話は天の国を話すために使われた。例え話というのは天の国を例えるためにある、こう言ってもいいぐらいです。天の国なんて言われてもですね、具体的に話すことができませんので、我々の言葉で語るとき、もう例えて話すしか他に方法がないということでもあります。そこで今日はこれから一つ一つを見ていこうと思っておりますが、まず驚かされるのはですね、改めてこうしてみると天の国の例えがこんなにもたくさんあるのかということなんですね。それでその一つ一つがよくこう吟味されていて、きちんと整理できているのならばいいんですけど、そうじゃないんです。どうもまとまりがない。たくさんの例え話からですね、あ、これが天の国なんだとこういうふうに言い切れるといいんですけど、そういうふうになると私どもまストンとこう落ちてくるんですけど、そうでないもどかしさっていうのが感じられます。要するに例え話で分かりやすく語ってくれてはいるんだけど、やっぱり天の国についてはよく分からないのであります。一番最初、天の国はからし種に似ている。皆さんちょっと想像してみてください。小さな米粒よりも小さなからし種、ところが成長していきますと、これがやがては鳥が巣を作るほど大きな木に成長する。イエス様はそういうふうにおっしゃっているわけですが、からし種というのはこれ一年草でして、大きくなっても まあ、せいぜい2メートル程度にしかなりませんので、そこに鳥が巣を作るほど大きな木に成長をするなんていうことはありません。じゃあイエス様は嘘を言ったのかというよりもですね、この例え話を多くの人たちが聞いているわけであります。聞いている人たちはもう日頃からこのからし種に親しんでいるわけであります。秋から冬になるとですね、イスラエルではからし種のこう花が黄色く色づいて、もう一面、黄色っぽくなるらしいんですね。でからし種がどこまで大きくなるかということは聞いている群衆の皆さんは分かってるはず。そんな大きな木に成長して鳥が巣を作るなんてことはありえない、みんな分かってんです。にもかかわらずイエス様はこういうお話をなさった。ここに一つ、まあ、首をかしげたくなる不思議があります。次にパン種。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。三サトンの粉、どのぐらいの量か私たちには想像しにくいですけど、これで実際にパンを作るとすると100人から150人分のパンが作れるんだそうです。機械もないイエス様の時代、一人の作業員が作れる量では全然ないんであります。まあ嘘というわけではないけれども、こちらもありえない例えになっているわけであります。からし種でもパン種でもイエス様はありえない話をしておられる。そういう意味ではこの2つは、まあ、共通点があるわけでありますが、私どもの常識ではありえないんです。どのようにイメージしても、どう理論的に推論をしていっても、この例えで天の国は描きません。それが、まあ、天の国と私どものイメージで描けないのが天の国ということになってまいります。例え話はまだあります。今度は畑に隠された宝物。先ほどの例えは2つはですね、からし種とパン種、物に、まあ、例えられていたわけですが、この畑に隠された宝物を、これをよく読むと、天の国というのは宝物そのものなんではなくて、それを求めて行っていく一連の行動、それに、例えられているということがわかります。例えば宝を見つける、それを喜んで帰る、持ち帰る、そしてその畑を買うという、宝を見つけて、まだ持ち帰ってないわ、見つけただけなんだ、そしてこんなとこに素晴らしい宝があったって喜んで急いで帰って、そして何をしたかというと、その畑を買おうということですね。だから見つける、喜んで帰る、そして買うとい う、 こう3つの行動。もう一つの真珠の例えも同じです。これ商人ですね。今度は真珠を探す、見つける、そしてそれを購入する、この行い、ここに天の国のヒントがどうもあるということであります。真珠そのものが天の国というふうに思いがちですが、よく読むとそうではない。で、私どもが日頃こう抱いております天の国のイメージっていうとですね、こう天の国、天国というぐらいですから、まあ領土というか空間ですね、そういうものを、まあ、イメージをするわけなんですが、 どうもこうした今お話ししたような例えからですと、天の国というのをですね、宇宙のどこか彼方のあの辺みたいに空間としてスペースとして思い浮かべると、これは正しくないなという感じがいたします。信仰生活を長く続けていらっしゃる方であれば、天の国はこれは空間じゃないなというのは、なんとなく感覚的に掴んでいらっしゃるんじゃないかなとも思います。天の国の例えはまだございます。今度はちょっと辛辣ですよね。魚取りをしてですね、網にいっぱい入った魚から漁師がですね、寄り分ける。これはうまそうだ、これは売れるぞというものと、これは誰も食わないわというような魚をこう寄り分ける作業が天の国に例えられているわけであります。特にですね、今日の49節と50節、なんかを見るとですね、ぎょっと思わされるんですけど、これまで天の国の例え、これ今までお話は、からし種とかパン種とか宝とか、そういった例えと比べるとですね、この49節で50節っていうのは多分イメージとしてはですね、一番しやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。最後の審判ですよね、この場面というのはね。で、最後の審判って言いますと、私なんかバチカンのシスティーナ礼拝堂にあるミケランジェロのフレスコが、皆さんも思い浮かべる方多いと思いますが、あの最後の審判が目に浮かんでくるかもしれません。絵画になってますからね。けれども私にとってこれは一番イメージしにくい天の国の例えと言わざるを得ません。私にとってこの最後の審判のイメージは、救い主イエス様と合わないんです。イエスが行ったこと、イエスが教えたこと、聖書の中のイエスのそうした一つ一つのメッセージと、この最後の審判のイメージは一致しないんであります。からし種とパン種もそうでしたように、イエスはここでも、ありえないことを大げさに話しているように思います。からし種が大きな樹木になって、やがて鳥が巣を作るという創作話、この最後の審判のイメージというのもそれと同じような捉え方を皆さんしていただければいいかなと思います。で、一番していけないこと、これしてほしくないというのはですね、イエス様がこのように言っているんだから文字通りこうなる、こういう考え方であります。からし種の例え同様に、イエス様の大げさに誇張したお話を天の国のイメージにそのまま当てはめる必要はございません。燃え盛る炉の中で泣きわめいて歯ぎしりをするだろう、絵画的に思い浮かべると、そういう皆さんも思うだけで嫌な感じがしますけれども、その通りに、なることはないだろうなとは思いながらも、けれどもですね、49節と50節にはいわゆる神の選び、あるいは裁きという考え方がしっかりとございます。それはイエス様の聖書の救いのイメージとは合わないから、こういうのは 考えなくていいですかって例えば私が皆さんから問われてですね、私がああいいよいいよそういうふうに言ってしまうこともできるのかもしれません。そういうふうにああいいよいいよ大丈夫だよって言ってしまうことは簡単なんですが、この神の選びとか裁きというものに全くもって私たちが目をとつぶっちゃう、そうするのは福音の核心のコアな部分の一部分を顧みないということになってまいります。ですから選びとか、裁き、これをどう捉えるかということなんですが、これ神様の出来事として捉えるということがやはり何と言いましても大切でございます。私たちがですねついついやりがちなのは何かというと、良い魚っていうのはこのイエス様を信じている人のことで、悪い魚っていうのは信じていない人のことなんだ、クリスチャンがそういうふうに言うのは簡単ですけど、そういうふうに言って何やってるかっていうと、明らかにですねこれは私という人間が選んでるんです。私という人間が誰かを裁いているということをおのずとしてしまっているんですよね。そういうふうに読んで理解する私自身がそうみなしているだけなのであります、これはね。でも先ほども言いましたように選びとか裁きというのはあくまでもこれは神様のなさることであります。私どもが自分の信仰と自分の考えですることではございません。イエス様がここまで例えを用いて天の国を語ってきたことを今日しっかりと受け止めたいと思います。なぜかというと天の国はイエスにとってそれほどリアルなんです。私たちにはなかなかリアルに感じることはできないんですけど、イエス様にとってはそうではない。神様も神の国もすべてとってもリアルなのであります。だからこんなに繰り返し繰り返し天の国の例えを語っておられる。さて最後の51節の例え、まだもう一つあったんですね。イエス様が弟子たちにここまで話してきた例えを分かったかってこう聞くわけですよね。お前たち分かったか。で彼らがそうするとはい先生分かりましたと答える。そうするとイエス様がこう言うんです。天の国を学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。もう例えているんだけどちんぷんかんぷんですよね、これだけ見てもね。天の国を学んだ学者、学者って誰のことって思っちゃうんですけど、たった今例えでたくさんの例えで天の国を聞いた弟子たちのことをイエス様がそう呼んでいるんですよね。これはねやっぱり大げさですよね。そう思います。だとすると天の国の例えを聞いた今日聞いた私たちも天の国の例えを学んだ学者の一人というふうに言っていいわけであります。先ほどは良い魚と悪い魚を取り出してより分けるという例えでありましたが、ここではですねまた角度が違ってて、新しいものと古いものを取り出す、こういうふうになっているわけであります。この日本語訳は新しいもの古いものとしか訳してないんですが、これ正確には宝という単語が使われております。ですから蔵っていうのはですね宝物が入った 蔵のことであります。でその宝の蔵から新しい宝、古い宝、両方を取り出す。天の国の例えを学ぶことであなたにはそれができるようになる、そういうんです。魚のより分けの例えとは違って、新しいものが良くて古いものが悪いという置き換えではありませんね。この最後の例えは、これまでお話ししてまいりました例えの総まとめと言えます。イエス様が語られた新しい教え、それとユダヤ人たちが受け継いできた古い教え、その両方が宝物の蔵に収められているわけであります。これを新約聖書と旧約聖書というふうにまとめると分かりやすいでしょう。この両方の教えには天の国の秘密の宝がいっぱい詰まっているんです。秘められているから、ですから秘宝ですよね。そこから私たちは宝を取り出していくっていうんです。最初はこれが宝物、その価値がわからないかもしれません。ありがたさに気づかないかもしれません。けれどもある時それが、あ、宝なんだって分かって、そこから私たちの新しい生き方が、新しい明日が始まります。宝を見つけて大喜びして、全財産を使い果たしてその土地を買った人のように。例え話だけに限りません。聖書全体の言葉が宝の蔵です。そこから宝を一つ一つ取り出して、それを喜び新たに生きる。どうやらここに天の国のヒントがありそうです。お祈りしましょう。主なる神様、この世に生きる私たちはあなたが御子イエスによって言葉を通して語ってくれた天の国、その例えをこうして受け継ぎ受け入れ、そこに宝を見出そうとしております。どうかこのような私たちをあなたが見守り、日々御言葉の中から新しい宝を取り出すことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。